経験のために自分を鍛錬しなさい、経験のために自分を鍛錬しなさいという題でこの朝は御言葉を問い継がせていただきます。前回もう2週間前ですかね、前回3章においてです教会全体の指導者としての監督長老と、また実際面におけるこの奉仕のリーダーとしての執事について学びましたね。神様はご自分の体である教会のこの世話をする人々がどのような人であるかを示すことで、教会がその存在目的である真理の柱、また土台としてキリストを明かしすることを望んでおられる。というのもイエス様、キリストを知ることは父を知ること、神様を知ることであり、私たちをして、それこそがこの真理を知る道だからですね。イエス様を知ることが真理を知る道、父なる神様を知る道。今日はこの4章を、今読んでいただいた4章に入っていくわけですが、で ここではこれからのこと、後の時代、今ではないですよ、その当時の書いた時から、その後に起こることについてですね、使徒パウロが、まあ、ある意味最初警告から始まるわけですね。一節のところお願いします。しかし、私たち真理の柱ですよ、教会は。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。後の時代になると、ある人たちは信仰から離れるようになる。それを御霊が明らかに言われると、パウロはこう言っているわけですね。でもそのようなことが起こってきても、エペソ教会の牧会者であったテモテには、主へのこの信仰に固く立ち、教会を導くように、そのための具体的な命令をここでパウロはこう与えているわけですね。でパウロがテモテに対して命じていることについて、全部ではないですが、見てみ、たいと思うんです。お願いします。次7節のところ、俗悪で愚にもつかぬ、空想話を避けなさい。同じく7節、経験のために自分を鍛錬しなさい。12節、信者の模範となりなさい。13節、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい、などですね。でこれとともにパウロはこういうことも言っています。次お願いします。6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら。11節、これらのことを命じまた教えなさい。そして15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。これらのこと、これらの務めってこう出てくるわけですよね。つまりこれらのことは直接的にはテモテに対して語られているわけですけれども、それはもちろんこの手紙が彼に宛てて書かれたからであって、でもパウロの意図しているのは、あなたはそうしなさいよ、教会の中で何が起こってきても、あなたは牧会者としてこう生きなさいよだけではなくって、その命令がテモテを通して教会全体にまで及ぶことをパウロは意図しているわけですよね。これらのことを命じまた教えなさい、これらのことを教えるならっていうのは、テモテだけに言ってるんではないんですよね。テモテがまずそれを受けて、で教会にもそのことを教えて命じなさいっていうわけですね。ですからこういうことができます。後の時代になると、惑わす霊、悪霊の教えが教会の中にも入ってきて、ある人たちを惑わす。彼らはそれらに心を奪われて信仰から離れるようになる。しかしそのような中でもテモテと教会は主への信仰にしっかりと留まり続けるために、これらのことに心を留め、それを実行するようにとパウロはこう言っているわけですよね。これからそういう時が来るよ。でもあなたたちはこのイエス様への信仰によって、ね、固く立ちなさいよ。そのためにこれらのことを行いなさいよっていうことをパウロは言うわけです。彼と彼の同僚者たちは、 今開きませんが、十節のところ、そのために老子また苦心しているんですって。信仰が受け取ってそれで完成したではなくって、また教会の中であの人は大丈夫だって思えてる人が、でも後の時代になるとそこに惑わすで悪霊の教えが入ってきて、人々は信仰から離れていくよ。でもあなたたちはそうならないように、しっかりととどまるために、私たちもただ種をまいて救われてだけではなくって、人々がしっかりイエス様のうちに形作られる、イエス様のうちに建てられるために、そのために私たちは苦心している、労しているっていうことを言っていますね。そこで7節8節を見ます。偶像、俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この経験とは、英語ではガッドリネスでありますね。ガッドリネス。この神のようなになるということですけれども、この、神的なものですが、それは神様を恐れ敬うということ、私たちにとってそれはその信仰深さと言ってもいいでしょうね。経験を得るためにって言った時に、私たちがさらに信仰深くなる、さらにこの神様を恐れ敬うものとなるために鍛錬しなさいということですね。ギリシャ語の言葉からは、神様の御心の前に喜ばれるという意味があるそうです。ですから私たちが信仰深いって言った時に、神様の御心が喜ばれないのに、あ、私は信仰深い信仰深いって勝手に言うことではない。私たちが信仰深い、神様を恐れるっていうことは、この方に喜ばれる、この方の御心に沿うものとなるっていうことですね。そことここは離れてしまってはいけない。私が自分の思い込みで、あ、私は信仰深い、でも神様に敵対したような、背を向けたような歩みをしているっていうのは、それはもう、見当違いなわけですよね。神様の御心の前に喜ばれるもの。パウロはテモテに、経験のために自分を、その経験のために自分を鍛錬しなさい、トレインしなさいって言います。でもそのことは、私はですね、他のこうしなさい、教えなさいの、この全てを覆っているものだと思うんですね。言い方を変えるならば、この経験のために自分を鍛錬するということがなければ、テモテをして群れの牧者としての働きを務めることはできない。そこに向かうことがなくしては、彼をして群れの牧者として民を導くことはできない。それは訓練が終わったら、鍛錬が終わったら牧会者になれるとか、神の教会を鍛錬が終わったら牧会できるという意味ではないんです。ある程度の訓練は先しないといけないですよ。でもそれが完成したら、じゃあもうこれから牧会できるということではなくって、むしろ経験のために自分を鍛錬するっていうのは、そこに彼の心が向けられていることがなければ、ここで命じられている働きはできないということです。神様に、より神様を恐れ、神様を信頼するものとなる、神様に従うものとなる、そこに向かっていこうとすることがなければ、神の民を導くことはできない。養うことはできないっていう意味でしょうね。なぜなら誰も無意識のうちに自動的にこの経験、ガッドリネスを得る、そこに至るっていうことはないからです。成長には時間がかかりますよね。成長するには、私たちは成長するには時間がかかる。でも、それは時間が成長を保証してくれるっていうことではない。時間さえ経てば私たちはみんな成長するかというと、時間がそれを保証してくれるわけではない。それゆえに、私たち人が神様を敬うもの、信心深いものとなるには、鍛錬、トレインされる、トレインすることが必要だってパウロは言うわけです。で、このようなこと、言い方をすると、私がですね、何か人の努力で私たちがね、その経験を得られるように考えていると思われるかもしれない。 ね、私たちの努力で、私たちの頑張りで、そのような信仰深さへと至っていくんだと。だから私たちは鞭打ってって、まあ、パウロを鞭打って的なことを言ってますけれども、何か自分の力でできるかのように誤解されるかもしれない。でも私は成長させてくださるのは神様であることを信じています。それは人の技ではなく神様のなせる技であると私は信じています。でも、と同時に、私たちのうちに働かれる神様に、私たちも積極的に、自発的に協力していくことがなければ、その経験を得るためにそこに向かっていくことがなければ、成長はないということです。つまりここで、経験のために自分を鍛錬しなさいと語られている御言葉に対して、積極的にそれを受け止めて、自分を鍛錬する方へと向かうならば、神様はそのような人をさらに信仰深いものへと、さらにご自身を表して、私たちが神様を恐れるもの、怖いっていう、ただ怖い、裁きが怖いをもっと超えて、その裁きさえもそれを超えて、あ、主の憐れみ、主のご愛に行く、を見させていただくことによって、もっともっと主に信頼する、もっともっと主に近づくものへと、主ご自身に似たものへと神様が成長させてくださる。でもそのためには私たちとしてもここに向かうということがなければ、それは自動的に勝手に起こることではない。私たちは以前、まあ、1ヶ月弱ほどでしょうか、最初のこのテモテを開いた時に、テモテが若い牧会者であったことを、この4章の12節をですね、引用してみました。で、もう一度見たいと思うんですね。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。言うのは簡単ですよね。どうですか？いかがでしょうか？このように言われて、ね、我が子と呼ぶ、テモテにとっても例の父親としてのそのパウロからこう言われてですね、じゃあこう言われたら、一度それを言われたら、テモテの言葉、態度、愛、信仰、純潔とは、このテモテの意思とは全く関係なく、自動的に信者の模範のようになれたと思います？あ、もうそうやってパウロ、使徒パウロに言われた、パウロ先生に言われたから、あ、今日から私は信者の模範になった、ならないですよね。手も手をして自分を鍛錬する、そのようになりなさいって言われてるんですよ。信者の模範になりなさいって言われて、そこに向かおうとすることなく、勝手に神の人としての品性を身につけることができたと思います？できないですよ。勝手にそれらつくものではない。私はこれまでに、その自分の子供、ね、言葉や態度はね、変わらない、変われないんだって。いや、変われないんだよ、自分の力で。私たちはね、その通りなんだけれども、信仰を持った人でも、いや、私は変わらない、私はこのままだって言ったり、またそのような態度をとっている方は少なからず出会ってきました。そのような人にとって、イエス様を信じる前と信じた後の違いっていうのは、自分の罪が許された、もう罪は許されて天国の約束を受けていることだけ。いや、それ自体が大きなことなんですよ。でもそれで終わってしまっている。だから、じゃあ今どうするのって言った時に、この世に、今この世にあって生きる自分のうちには何の変化も伴わないかのように、それは言わなくていいですよ。でもそこに努力していく、そこに向かっていくことをしないってことは、私は変わらないって言ってるのと一緒ですからね。そういった人々をと出会ってきた。人がどうこう言うかではないですよ。その人の心の態度の表れです。でもそれは正しいですか？もし私たちが、もう変わることはない。でも許されて天国いただいてるから、感謝だって言って、言葉も態度も行動も変わらない。いや、変わらない。変わりたくない。変われないって言って、で、そのままいることは、主の前に喜ばれることでしょうか。信仰者は皆イエス様を信じて、 この主の死と復活に預かる洗礼を受けた。それは実にこの方と一つにされること、イエス様と一つにされることであって、それは神の子供として全く新しく創造されたということを意味しています。この地から出てきた肉に属するものを地に帰るものではなくって、神の霊によって新しく創造されたことを意味します。でも生き方は変わらないってあると思います？変わるんですよ。つまりそれまでの自分の心の欲に聞き従う自己中心的な古い自分は、死と共に十字架にかけられて死んだ。イエス様が釘付けにされた時に私もあそこで死んだんだ。けれども復活の主がうちに生きてくださることで、神様の喜ばれる義の道へと、主が導いてくださるものへと私は変えられた。それゆえに私たちは自分の力では自分を根底から変えることはできないんです。その通りなんです。だからこそ、この主により頼む、救い主により頼むことで、主が私たちのうちに働いて、ご自分に似た聖なるものへと、神の人へと私たちを作り変え続けてくださる。今日も作り変え続けてくださる。もう完成したっていうのはないですよ。あちらに行ってからです。今日ある時に私たちは日々作り変えられていく、新しいものとされていく。ですからパウロがここで、経験のために自分を鍛錬しなさい、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいという時に、それはそのようなものへと主が成長させてくださるゆえに、テモテよ、あなたは進んで主により頼んでいきなさい、主の命、私の命じることを信仰によって、ただ自分で頑張ろうとする、主の力によって、信仰によってそれらを行っていきなさい。あなたの成長は誰の目からにも明らかになりますよ。でもそれを一夜にしてそうやって送るものである。そのように信仰によって歩んでいくならば、それは明らかになりますよ。そのようにして自ら経験を得る方向へと向かっていくならば、主があなたに語るべき言葉、主があなたに取るべき態度、主があなたに行うべき愛、主があなたに持つべき信仰、主があなたに保つべき純潔を示してくださる。そこに向かいなさいよっていうことですね。もう一度言います。後の時代になると、ある人たちは信仰から離れるようになる。それを御霊が明らかに言っておられる。まあね、くじかされるようなことですよね。そんなことが起きるって、そんなに確信を持って言われても、しかも御霊様がそうおっしゃるっていうのは、私たちはあんまり嬉しいことではない、聞いてね。でも今がその時代ですよ。後の時代。先の時代ではない、私たちの時代が後の時代です。で、その今を生きる私たちですが、あなたは、皆さんあなたは自分自身が、そのある人たちの一人にはならないと言い切ることができますか？御霊がそのように明かしされているある人たちはっていう、そのある人たちの一人にあなた自身は絶対にならないと言い切れますか？私は信仰から離れることはない、そう断言できるほどにすでに経験を得ていますか？そこまで信心深いですか？そこまで神様を恐れて、神の喜ばれその御前にそのようなものとされていますか？あれだけ神様を愛し忠実に仕えたダビデ王でさえ誘惑に陥り大きな罪を犯してしまいましたよね。彼はもう本当に主の素晴らしさをいろいろ体験した後ですよ。ああもうある意味王国が安心していた時に、その大きな罠というか誘惑が来たわけじゃないですか。でそれを隠すために、一国の王だったらそれぐらいしても何にもならないです。この世の感覚から言うと実際にできる力があるんですもん。でも神の目にはそれは明らかに罪であった。主の憐れみのゆえにダビデ王は悔い改めへと導かれることができましたが、彼のこの子であるソロモン王はどうだったでしょうか。 ソロモンは晩年になって主から離れてしまいましたよね。あれだけ知恵に満ちた彼です。神様に祝福された人が、そのことが分からず外国から多くの妻とそばめを得ることで、彼女たちが彼にとっての罠となってしまった。その背後にある偶像、その偶像の神々が彼を神様から、信仰から離れさせた。でもそのソロモンは、その著者の伝道者の書の中でこのように記していますね。もうその伝道者の書の最後の章ですが、12章の一節のところ、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、創造主を覚えよ。また13、14節のところ、結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだ。終わりの裁きのことを言ってますね。彼はこのことを悟りながら、また何度も主から注意を受けながら、警告を受けながら、信仰から離れてしまった。私はいつも初めが肝心であることを心に留めています。 何事でも初めが肝心。特に教会において祈りと御言葉なしに何かを始めることは、後で大きな刈り取りをすることになるのを、まあ、学んできましたね。全部が悪っていうことではないですよ。でもやっぱし初めから本当に祈りと御言葉によって主に動かされる必要がある。ですから何事もそれがどこから出てきた考えなのか、どこから出てきているのか、誰のために何をすることが目的なのかといった動機を、モチベーションをよく問うようにしている。でもソロモンのように、初めが良くても終わりが悪ければどうでしょう。初めは良かった、でも終わり、昔は信仰を持っていたけれども今は離れてしまった、以前は熱心だったんだけれど もう今はそれも冷めてしまった、では救いを受けることはできない。そうするとその終わりも大事なんですけれども、じゃあ今度はその途中ですよね。そのプロセスが大切であることが見えてくる。まあ、全部大事だということを言ってるわけですけれども、私たちをして、いつこの地上を去る時が来ても、いつ私たちが取られる時が来ても、それを最高の形で迎えるには、今日が問われる。今が問われる。そして今日、今、主への信仰に生きるということは、何か自分が持っていないもののように振りをすることではないですよ。でもありのままの姿で主の前に、本当に主に信頼していくことですけれども、それは何もせずにただじっとしていることではない。救われた、救われるだろう、じゃあ今は何するのかわからない、ただそれを待っているではないんですよね。使徒パウロは言う、経験のために自分を鍛錬しなさい。神様をもっともっと深く知ることができるために、神様をもっと恐れ敬うものとなっていくために、トレーニングしなさい、訓練しなさい、鍛錬しなさいって言うんです。パウロはテモテに具体的なこととして聖書の朗読、これは公の礼拝のことを言ってますけれども、私たちとしては必ずしも礼拝式だけではないですね。礼拝の生き方が毎日ですから、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいと、こう手も手に言うわけですけど、それは御言葉をあなたの霊の糧としなさい、心の糧としなさい、それを土台とし、それによって自分自身と教会員を養うように命じている。あなたが考えること、あなたがやりたいことをやりなさいじゃなくって、聖書を朗読、進め、教えとに専念しなさいよ。そうすることで、テモテ自身、また彼の教えを聞く人たちを救うことになります。なぜある人々は信仰から離れてしまうのか。それはもう見ました。惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われるからですが、2節以降にもその理由が記されていますね。それは嘘つきどもの偽善によるものです。 彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。パウロが嘘つきどもと呼ぶ人々は、なぜ結婚を禁じたり、食物を断つことを命じたんでしょうか。仲介にはですね、その偽教師たちは肉体は悪、これはグノーシス、当時の、ね、ギリシャの背景のグノーシスって言われるものに影響を受けているのかもしれないですが、肉体は悪だ、霊的なものは良いけれども肉体は悪だっていうその考えがあったので、結婚を禁じる、食物を断つといったその肉体的な欲望を否定することによって高い精神状態に到達しうると考えていた。つまり彼らは禁欲主義によって救いを得ようとしたわけです。これはしてはいけない、あれはしてはいけない。私たちで言うならありますよね。もう教会に来た、クリスチャンになったか一昔前だな、ね、映画見に行ってはいけないとかね、そういう音楽を聴いてはいけないとか、こうしてはいけない、あしてはいけないとか、いろんなのがあったと思うんです。もちろんそれが明らかに罪で、自分の信仰が弱まるなって分かっていてやるんだったら、もうそれは最初から自己中心から出てるのは罪なんですよ。でもその枠を作って、これはしてはいけない、結婚してはいけない、ね、そのもう偶像に捧げられたのはもう全部もうね、もう汚れたものだから、これはダメ、あれはダメって言って、そのように禁じることによって、救いを得ようとした。でもどうですかね、私たち罪人が自分の力で禁欲主義を試みたところで、本当にその欲の力に勝てますか。表面的にそれを守るということはできるでしょう。でもそういうことを聖書は教えているわけではない。パウロは言ってますよね。もしその誰かをつまずかせるんだったら私は肉を食べない。でも肉自体はたとえ偶像に捧げられても偶像の神がいないんだから、それ自体は本当はないわけですよね。汚れたも何もない。だからこの御言葉とね、お祈り、皆さんお祈りしてご飯食べますか？祈りによって神様に感謝して食べるならば何も問題ない。でもそれを立ってこうやって自分で鞭打って一生懸命そうやったからね、精神的な高い状態になって、ああ自分は救われてる、自分は清くなったって、そういうことを聖書は教えていない。私たちは罪人だって、立法の神の御心に当てはめるならば、私たちは誰一人義人はいない。でもその私たちを救うために、まことの神であり、まことの人、義人であるイエス様がその罪をご自分が代わりに受けてくださった、裁きを受けてくださった。経験のために自分を鍛錬するっていうのは、もちろん誘惑が強くてある程度はそれに戦うのは必要でしょうね。でも禁欲主義の生き方に走ることではない。また立法主義的に御言葉を表面的にだけに、私はこれを守ってるから大丈夫、私はここまで悪いことしてないからあの人が救われるんだったら私も救われる、そういったものではないですね。私たちは自分の力や正しさを持ってきて神様を恐れ敬うもの、信仰深いものとなることはできないですよね。自分でそうやって自分の正しさ、自分のあれ欲を払ってて、そういう生き方をしたらどうなりますか。それができたら私は素晴らしい人間、それができなかったら私はダメな人間。そこに神様を恐れ敬う心、ああ本当に神様素晴らしいお方です、ああ神様そのあなたに信頼しますっていうのは出てこないですよ、その歩みをしてもですよね。ですからパウロはこう言うんです。14節、長老たちによる暗示を受けた時、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。日本語では聖霊の賜物とありますが、英語では、聖霊という言葉はなくてギフト、賜物だけ、この英語では出てきます。でも賜物とは聖霊を通して与えられるものですから、 聖霊自体が賜物なんですけれども、聖霊を通して与えられるものですから、聖霊の賜物と言って間違いないでしょう。いずれにしても、テモテが主から与えられたその使命を果たすために、神様は聖霊の賜物を与えてくださっているのだから、それにより頼むことをしなさいとパウロは言うわけです。あなたはただ自分が願ってそうなったんではない。あなたがただ自分でやっているから、その牧会者として立っているのではなくて、あなたは主から賜物を受けてますよって。あなたはそのように選ばれて、その使命に立たされているんだから、それを軽んじてはいけない。むしろ重んじなさいと言うんです。それはテモテが聖霊の賜物を軽んじていたということではないと思います。いや、そんな聖霊っていうのを私は分かりませんっていうようなね、まだ年が若いから聖霊について分かりませんってテモテが言ってたとかっていうことではないと思います。むしろもっとそれを重んじなさい。自分の力ではなくて、自分に頼るんではなくて、もっとその神様から与えられたギフト、神様から与えられている聖霊、この方によるギフトに、より頼みなさい。そしてその務めをこの主の力、聖霊の道からによって全うしなさいということだと思うんですね。皆さん、ここです。私たち信仰者が今この世にあって、今ですよ、今この世にあって敬虔な神の子供として力強く歩める秘訣はここです。私たちは皆が長老たちから暗示を受けた牧会者ではありませんね。私たちは皆がそのようなものではない。でも全ての信仰者はイエス様を信じた。イエス様をうちに受けている。聖霊を受けることで、洗礼を受けることで、賜物として御霊をうちに受けた。ペテロははっきりと言ってます。あのペンテコステで聖霊が下って大胆に御言葉を語った人々が、私たちはどうしたらいいんですか。主の御名によって洗礼を受けなさい。悔い改めて洗礼を受けなさい。そうしたら賜物として聖霊が与えられるって。聖霊を受けてるんですよね。私たちをして今の命、未来の命だけではない、永遠の命っていうのは今から始まっていますから、今の命と未来の命とを約束する経験へと導くのは、その信仰へと導くのは、この聖霊なる神様です。あなたはこの聖霊なる神に日々より頼んでいますか。この方とこの方を通して与えられる神様の賜物を軽んじているということはないですか。いや、軽く見てなくても、じゃあ逆に言うと、それだけ重んじていますか。それだけより頼んでいますか。それがなかったら結局は軽んじてるっていうわけですよね。軽んじてはいけない。経験のために自分を鍛錬しなさい。それを始めるのに遅すぎるということはありません。皆さん、私たち、あなたにとって今日という日が一番若い日ですね。その今生きている中でですよ。過去のことじゃなくて、今日生きている。今どんどんどんどんその時間が経っていくことによってね、私たちはこう行くわけですけど、でも今が一番若いわけでしょう。これより若くなることはできないんです。今が一番若い時なんです。そのあなたの若い日に、あなたを作られた方、あなたを罪と滅びの中から救い出し、恵みによって救い出し、神様に喜ばれるこの義の歩みへと、義の道へと導くために、ご自身の命を贖いの代価として捧げてくださったイエス様を、神の御子をキリストとしてしっかりと心に据えるようにしてください。イエス様こそが私たちの救い主、この方こそが私たちを救ってくださる方、今日も救い続け、その救いを完成してくださる方、そのようにして、この方への信仰を通して、皆さんのうちに与えられているギフト、賜物を、賜物として与えられている、この聖霊なる神様により頼もうではありませんか。聖霊様ですよ。聖霊はあなたが自分の力で自分を導くことをやめて、諦めて、この方により頼むときに、助け手としてあなたを導いてくださる。言葉、態度、愛、信仰、純潔においても、誠の信者の模範であるイエス様へとまず導いてくださる。この方抜きに私たちはただ人のその考えでって言ってたら、もうかき乱されて大変になるだけですよ。 ね、そのこの人はこういうこれがいいあれがいいとかって言うけれども、その人の言うことを聞いていたら何が本当にいい言葉なのか態度なのか分からなくなる。でも誠の信者の模範であるイエス様へと、この聖霊なる神が私たちを導いてくださることで、私たちは言葉、態度、愛、信仰、純潔においても模範となっていくことができる、証していくことができる。この方に似たものへと聖霊様が私たちあなたを導いてくださいますね。この方により頼みましょう。お祈りいたします。